イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ、
アツエリ
振動中。
さあ今週からはアツさん、こちらにお邪魔します、
はい、おわせしにお邪魔しております。
はい、うん、本当にあの、うん、美味しいものがたくさんあって、うん、熊野古道も程よくあって、ね、
程よくあって
あと施設もね、夢古道早瀬とか、うん、熊野古道センター、はい、いろいろ充実していますけれども、はい、え、今回はですね、うん、いろいろ体験をさせていただけると聞いております。
うん、
案内人はこの方です。
はい、
お早瀬、観光物産協会の岡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お早瀬市どんなとこですか？
そうですね、やっぱ魚も美味しいんですけども、うん、実はこういう体験ができるということを広めていきたいので、うん、今日はですね、食器屋さんなんですけども、うん、ヒノキアート の、 あの作家でもある池田さんに、伺っていきたいと思います。
はい、
なるほど、はい、体験ですね、大好きです。
ですよ ね、
ね、
はい、まあ、勉強もできますしね、いろいろ知るっていうかね。これはもうお子さんからね、お年を召した方まで、うん、
はい、
もうぜひ体験していただきたいので、うん、まずは私たちが代わりに行ってきま す、はい、
そうです。
今日は橋作りです。
はい、
はい、では橋作り体験ということで、うんうん、はい、こちら先生は、はい、俵屋の池田さんです、
うん、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ目の前にも早速、うん、お箸が置いてありますけれども、はいはい、あとヤスリと定規と
紙ヤスリですね。
おい、うん、今回のこの橋作り体験というのはどれぐらいのお時間でどんな作品に仕上げるところまでを行うんですか？
そうですね、いろんな方いらっしゃるので30分から2時間ぐらいの間で好きなような時間をね、自分でチョイスしてもらって。
30分から 2時間ぐらい、ずいぶん幅がありますけれども、
はい、その方の体験される方 の、 あのニーズに合わせていろんな時間でできるように提供しています。
で目の前にはね、うん、もうあのお手本ですか、完成品がたくさん並んでますけども、うん、ヒノキですよね。
そうです、おわせヒノキです。
でこの素材感を生かした上に、うん、ちょっとこう絵手紙のようにね、
あ、そうですね、
かぶらを描いたり朝顔が描いてあったり、いや素敵、ちょっと焼きが入ってるような感じでね。
そうですね、
焼き入り
って焼きって一気に柄割るなんて
まずは自分の手にあった箸の長さをちょっと測ってみましょう。
はい、
お、はい、じゃあ親指と人差し指の間、ここの間をね90度にしてもらって、
L、
そうですね、 L ですね。で、あのここの人差し指の先から親指の先まで測っていただきます。
はい、
ここを斜めにね、
斜めに、
はい、
13
ですが、それの 1.5 倍ですね。
私も同じぐらい、爪があるから14だけど、
はい、はい、13だとだいたい 19.5 なんで20センチぐらいの、あの
お箸
がベストなんですね。
自分のサイズって知らないもんね。
お箸買う時にもね、今いろんなお箸の長さを売っているので、はい、それを目安にして買うといいですよね。
なるほどね。
さあまずどこからいきましょう。
はい、まずはあの粗いペーパーで削っていただきますね、うん、角角、そうですね、角角、はい、角をこう削っていきます、はい、角のとこが痛いのでまだ粗削りなので、角のとこを少しきれいにちょっと落としてあげると、ちょっと丸くなって、持った時に手に優しい。
あ、なるほどなるほど。自然の木を使ったお箸って、うん、ご飯と香りがこうマッチしていいですよね。
そうですね、ヒノキは特にあの殺菌作用があるので、
お箸にももちろんその作用が、
そうですそうです、防虫防菌効果があるので、すごく食品には向いています。
そうなんだ、なるほどね。
で持ってみてもらったら分かると思うんですけど、うん、もう軽いです。
軽い、
すごい軽いです。
いやー、なんか楽しいねっていうか虫になっちゃうね、
うん、なんかね自然と対話している感じなんで、
うん、あ、なんで集中力がないけど私基本だけど、こういうところで養っていくもんな
あ、養ってんのまだまだその段階、
そうそうそう、その段階
で、その削ってもらってる間に少しあのこの木の材料の説明しましょう
か。はい、お願いします。
この橋の材料なんですけど、もちろん尾鷲ヒノキなんですが、はい、尾鷲ヒノキの間伐材を使っています。で、あの山の木にはね、切ってはいけない木、切ってもいい木、切らなければいけない木って3種類あると思う、思うんですよね。でその中の、 あの切らなければいけない木が間伐材なんですよね。尾鷲なんか特に人工林が多いので、木を植えて育てて、はい、でまた切って、でまた植えてっていうサイクルができています。そういうのは切ってもいい木なんですよね。その人工林の中でみんな育ててしまうと山が真っ暗になってしまって、はい、草とかそういうのが生えなくなるんですよね、はい、でそうすると山の持っている公共的な機能っていうのが果たさなくなっていきます。でだからあの間引いてしまうものを間伐材って言うんですね、うん、でその間伐材切っただけじゃダメなんで、それをちゃんと利用してあげなければ、またそこらへん掘りっぱなしにしてしまうと、大雨が降ったりとかするとまたいろんな災害が起こったりしてしまうので、必ず使ってあげようっていうので、今のこういう風な材料が間伐材を使っています。
ということはですよ、尾鷲ヒノキのものはどんどん消費していきましょうっていう感じですよね。
そうですね、
自然のサイクルの一部にならないからね。
そういうことですよ、ね、そういうことですよね、
でも日本で一生懸命本当に間伐材や余材で割り箸作っている業者さんたくさんいらっしゃるんですよ、でやっぱりそういう橋は使ってほしいって思うんですね。
なるほど。だから割り箸がいけないとか、エコじゃないって話ではないんです
よね。そうですそうですそうです。
一概にそういうことではなくて、やっぱりも一歩先の賢い目を持って、やっぱ私たちも消費していかなきゃいけないね。そうだね。
お箸ってただの道具っていうんじゃなくて、一膳って書くじゃないですか、はい、日本の文化ってすごいなと思うのは、その一膳に月っていう字書いてある、
はい、書いてあります、書いてあります。
で月って肉月とかって言いますけど、はい、そういうのをついてる感じって体の一部の内臓のとことかそういうとこに、
ね、月辺はそうですよね。
そうですよね、
だから体の一部、
そうなんです。
お箸は
そうで、だからここの 指の先の一部なんやって。
顎開いてます
ね。顎じゃねえよ、口が開いてるんですよ。
なんかそういう考えると、あのすごく日本の人ってすごいんやなって、昔からそういう風な、
こう繊細な、ね、
すごい日本ってすごい文化なんやって、お箸の文化はすごい
奥深い。
それでは続いての工程いきましょうか。
表面がなんか茶色く焼くのはどうやって、
はい、これ
えライター、
ライターなんですが、これで炙る。
すごいな、
わかります。
本当だ、焼けてきた。焦げ目をつけるわけですね、ライターで。
本当に焼くんですね。そうするとなんかあれをね、木の皮がついてるように見えるよね、茶色く焼けて。
センスが必要です。
そうです ね、さん頑張ってください。
はい、硬いので、
はい、バース。あ、本当、あでもじわじわじわじわ色がつく感じですね。
そうです、いい感じ。
いい感じ、いい感じに
焼けてきたんじゃないの。
続いて、私は水玉に焼きを入れていきたいです。
はい、
で、あつさんは
ギター柄を入れようかなと思っておりまして、
はいはいはい、ではお願いいたします。
はい、次はこのマイペンっていうので、
はい、
ほう、でその鉛筆で下書きした上をきれいにこうなぞっていきましょうか。
じゃあ、あつさんどうぞ。
うわー、緊張する。それ
難しいな。
そう、角を挟んで両面にギターが、あで2つ並んだ時にギターが1つになるようになるの。
そうですね、すごいスーッとこう焼きの跡が入るの、気持ちいい。
はあ、
素敵。
とりあえず1個ギターができました。
はい、はい、そう、上手にでき、几帳面な性格が出てますね、やっぱり、ね、
絵付けができましたら、次は蜜蝋をすり込んでいきます、
はい、
コーティングですね、お醤油とかね、
はい、
そういうものが染み込んでこないように。
蜜蝋ってあれですよね、リップクリームとかによく使われ
てる。そうです、
あの本当に蜜蜂から、
はい、そう、はい、分泌液ですよね。
そう
です
ね、
だから体に優しいものですよ ね、
この蜜蝋はもう一回塗ったら半永久的なんですか。
いやいや、あの使うとだんだんだんだんこう薄れていくので、あとうちでメンテナンスするの時はまたあの汚れ
ったらね、紙やすりでまた先とかこういうとこ削って、オリーブオイルすり込んでおいていただくと一緒です。
あ、そういう風にペーパー
ティッシュに湿らせて、
ティッシュいいんだ、
うん、でこういう風にすり込んでいく。でそうすると同じですよ。やっぱりあの口の中に入れるものですから、はい、体に優しいものを使うっていうのがもう第一条件ですよね。
はい、さあ蜜ろうを塗って仕上げたということで完成いたしました、はいはい、
あの少しあの乾いてからね、このありがとうの袋へ入れてくださいね、はい、ありがとうって書いてあるのは、このお箸を使って私たちは生きている動植物をいただいて私たちの命の糧になってます。でだから何かものをいただくときに自然のものに感謝するっていう気持ちをね、うん、ちょっと思い出してほしいなと思って、ありがとうって書いてあります。
このお箸袋にね、すごい素敵な字でありがとうって。
で最後にですね、これこのお箸あの削った時にできる削りカスなんですね、はい、でそれも最後までちゃんと使ってあげようということで、はい、皆さんにお渡ししてます。これはお風呂に入れていただいたらヒノキ風呂になりますし、冷蔵庫を入れたら消臭剤とかになるので、ぜひお使いいただいたらいいなと思います。
靴に入れてもいいんですか。あ、あの最近も私すごい靴もあのスリッパも臭くって、ちょっとこれ入れればいいんだ、
ね、消臭効果あるし、防虫防菌効果があるので最適だと思います、だから命あるもの、私たちこの間伐材も切ってしまいますから、うん、最後の最後まで使ってあげるっていう気持ちを大事にできたらいいなと思って活動を続けてます。
なんかさ、うん、今日は箸作りを体験させていただきましたが、うん、気のぬくもりだったり、うん、こう私たちが木を使う理由であったりとかさ、うんうん、こういうものに感謝する気持ちだったりとかさ、
ね、
なんかいろいろこう、うん、浄化させていただいた感じよ ね
心が清くなった感じ。
いや、もう元々清らかやけどさ
言うところが清らかじゃないからね、何度でも作っても何回も心清らかにしてほしいです
、はい、でも今日はちゃんとね、あの作ったお箸を最後まで、きちんと丁寧に使おうと思いました、
は
い、
ねえ、
いや、まさにありがとうの箸作り体験でございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナーでございます、はい、いつもの映画紹介はこの方です。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週末公開の映画を伊沢さん教えてください。はい、
今週末も3作品ございます。はいはい、明日からですね、公開の作品がありますので、紹介します、
はい、
まずはヒロイン失格、
はい、
9月の19日土曜日公開となります、
はい、
こちらの作品は別冊マーガレットで、2010年の4月からですね、2013年4月まで連載されていた人気漫画の実写映画化となります。
これはですね、ぜひ V シネマ系、はい、南の帝王が好きな方、
はい、
ぜひご覧いただきたい。
なんでなんでなんでなの、
映画です。
なんで
恋愛映画ですよ。
なんで
桐谷美玲さん主演ですよ、
はい、
でもここに出てくる止め役がなんと、はい、竹内力さんなんです。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
もともと漫画の作品で、あのすごくヒット作なんですって、面白い内容になってるわけなんですが、
はい、
原作にはなかった学食の親父っていうのが映画の中に出てくるんです
あるあるある、はい、載ってる載ってる。
この学食の親父を竹内力さんが演じるんですけれども、力さんが力を入れるほどすごく面白い映画なんだそうです。
でも、はい、映画としては、はい、恋愛ですよね。
そうなんです。
ハトリっていう女の子を桐谷美玲さんが演じていて、ハトリが好きな思いを寄せる幼馴染の男の子に山崎賢人さん演じる寺坂梨太、そしてその学校一モテてハトリのことが好きって言っている男の子に坂口健太郎演じる広光康介の3人をメインにした学園ラブストーリーとなっています。そこに竹内力さんが出てくるんです ね
結構ね、大人が見ても面白いし、人の
あれ
芯をついてるっていうか。
あ、そうなんだ。あれ、エリカは恋愛嫌いだよね。
恋愛嫌い
呼び捨てかよ
恋愛、あの本当の恋愛ラブラブものみたいなの嫌いです。
あのまた違うってこと。
綺麗な恋愛とかはいらないんです。
結構なんか
ドロドロした感じになってるんですよ。
あ、なるほど。珍しく今回はエリカさんが押してくれてるということで、
大人の人も楽しめる作品ってことだね。
ということで、はい、ヒロイン失格9月19日明日より公開です、
はい、熱い
はい、続いて、
はい、進撃の巨人アタックオンタイタンエンドオブザワールド9月19日土曜日公開となります。
さあここはぶっちゃけトークをしていただきましょう。前編が公開になりましたけれども
いかがですか。まあね、夏休みのあのほら忙しかった頃は入ってましたよ。ああ入ってましたさ、空満席でしたさ。
おう、ところが
まあその始まったすぐは、うん、あんまりだったんですよ。やっぱり噂が噂を呼んでいまいちなんじゃねえのみたいな話で一回下がって中間から若干あの
掘り返し
本郷かなたさんとか石原さとみさんの話題でちょっと盛り上がったところあったじゃないですか。面白いんじゃないの、あの子たちの演技力はすごいよ的な、そこで若干盛り返したって感じかな。でもほら後編なので前編見てなければやっぱり来てくれないんですよ。なんでもう見た人は必ず来てください、ね、人数に入れておきますからね
怖い怖い
数えておきますからね、
怖い怖いもう、はい、進撃の巨人エンドオブザワールド9月19日明日より公開となります。
はい、
熱い。あとは
そして最後の一作品、
はい、
アントマン。
アントマン、
はい、アントマン9月の19日土曜日公開となります。
このチラシで見るに、
はい、
女の子の顔と時計、デジタル時計や車のキー、はい、スマートフォンや指輪、
うん、
鉛筆などと一緒になってものすごい小さいヒーローが乗っております。
はい、だって、うん、だってね、うん、アントマンですよ、
うん、
訳してアリンコ男です。
そういうことだよね、アリだもん、ね、
本当だ
本当だって今
そうだね、
アリだもんね。
それを表してるんですね、このチラシはね、スマホより小さいぞ
はい、
っていう、
あの 1.5 センチのヒーロー。
そう 1.5 センチ、私は 1.5 メートルです、うん、それいらない、
張り合ってどうする、
言いたかったの、
ね、
言いたかったの、
ね、
はいはい、言いたかったの、うんうん、でこのアントマンスーツっていうのを着ると、うんうん、身長が 1.5 センチになって力が強くなります、
うん、
スピードが速くなったり、
うん、
で誰が着てもそのパワーを使うことができちゃいます、
はい、
ただ、そう、ただその使い方を、うん、誤っちゃうと何の役にも立たない、水に流されちゃったりとか、
うん、そうだよね、
不明者のおもちゃに引かれちゃったりとか、
うん、するよね、
しちゃいます、
はい、
危ない危ない。
今回のお話はですね、そんなすごいのかすごくないのかよくわからないスーツをですね、バツイチ無職の冴えない男が着てですね、はい、ヒーローになるための特訓を受けて、うん、ダメダメだった自分の人生を逆転させようと頑張るヒーローアクションで、
うんうん、
実はマーベルの作品なんですね。
あ、そうなんだ、まあ、でもそうだよね、
アイアンマンと張り合ってます。
アベンジャーズとか、
そうです、
あーの
ー、
これちょっと見てみたい
な、ね、でしょでしょ、ちょっと面白いですよ、
今までにない感じですよね。
そう、うん、今後ももしかしてアベンジャーズに入ってくるかもしれないですから ね、
ね、う
ん、マーベルの仲間なんで、
今後の展開も気になります
ね。そう、人気が出れば分かりませんよ、
はい、1.5 センチのヒーローアントマン9月19日明日より公開となっています、はい、
よろしくお願いします。
以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの放送はアツとエリカとみんなのラジオでございまして、はい、この番組のコーナーのアツエリ珍道中で、うん、今週から、うん、オアセの珍道中がスタートいたしました、はい、まずは橋作りということで、
うん、
どうでした橋作り。
もうなんか夢中になっちゃうね、時間を忘れる、
ね
うん、
でも橋ってさ、うん、キャンバスとして大変狭いじゃん
そうだね表現するにはね、
だからね、どういう風にデザインしていいか、
ね、
全然想像がつかなくて、
うん、
もっとなんか考えてやればよかったって。
お
もう一回だからやりたいね、リベンジ橋作り。
あー、リベンジ橋作り、
うん、あとはいいお話も聞けましたね。
そうですね、なんか橋を通してこんないいお話を聞けたんだと思ってね。
そうそうそうそう、はい、うん、ということで皆さんもぜひ、
はい、
尾鷲市の田原屋さんの橋作り体験、
うん、
そのかね、あの熊野古道を巡って美味しいものを食べながら体験するようなツアーもたくさんあるんで、
そうなんですよね、
ぜひこれから、
はい、
4週にわたって、ね、うん、ご紹介していきます、
はい、
さあそれではここで参りましょう、う
ん、はい、
アツエリ
一本グランプリ、
8月の放送でしたね、
うん、
こんな携帯電話の待ち受けは嫌だっていうテーマで、
なるほど、
皆さんに募集をしましたところ、
はい、
なんと今回は、
うん、
激動の2通、うん、こんなに少ない時めちゃめちゃ珍しいですよ。
珍しいですね。
じゃあいただいた貴重な2通をご紹介したいと思います、うん、松阪市のまこちゃん、はい、
うん、
こんな携帯の待ち受けは嫌だ、
はい、
お肉屋さんの携帯の待ち受けが牛さんや豚さんの画像、うん、シュールですね。
シュールだね。
でもあの前に私がちょっとたまたま見かけてびっくりしたのが、うん、焼き鳥屋さんの隣が鳥売ってたとこ、
お、う
ん、要はペットショップのなんか鳥バージョン、昔の言い方で言うなんか鳥獣なんとか店みたいな
の、は
い、
の隣が焼き鳥屋さん。それ並べていいのかな。
だからうわーと思って、これシュールだな。だから焼き鳥の匂いがプーンとしてるとこで、うん、なんかちょっと色が綺麗なインコみたいなやつが結構店頭に並んでるみたいな風景、
うん、うわそういうことか、う
ん、まあ、微妙に営業時間がずれてるんでね。
まあまあまあそうですけどね、シュールですねそれは。
だいぶね、だからそれにちょっと度肝を抜かれた覚えはあります。
だ
から
それにちょっと
似てるよね、
するところが
シュールですね。、
はい、ありますね、こちらはキヨポンさんですね、
はい、ありがとうございます。
はい、〇〇の携帯の待ち受け、こんなの嫌だ、うん、昔を思わせる50年以上前の父親と母親の結婚式の写真の待ち受け、
うん、どうしてこれにしちゃったのかなとは気になりますよね。
あ、母親の文金高島田の姿を写真で見たことがありますが、うん、なかなかインパクトのある、一度見たら忘れられないものでしたと。
なんかさ、うん、昔の結婚式の写真って、うんうんうん、うちの母のもそうなんですけど、うん、まあ、大体洋装と和装両方、
そうですね、
和装の、うん、浮世離れしすぎてるあの化粧はやっぱりちょっと驚きを隠せないよね。
そうだね、
最近の和装の化粧ってなんか白塗りとかにしないじゃないですか。でそれこそ私の母とかだからもう 3,40 年前の写真ってさ、うもうバカ殿様
小梅太夫さんかみたいな。
あれお母さんみたいなギャグという貴重な日通のメールありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあということで、うん、あつえり珍道中の方はまた来週以降もお合わせをフィーチャーします、
はい、
そして、うん、公開録音なんですけれども、はい、スペシャルゲストをお迎えするのが、はい、もう間もなく来週です、
はい、9月27日日曜日となっております。
はい、この日はなんとですね、うん、あのもう本当に日本でも残り少なくなりました、
うん、
映画看板職人さんが津市にいらっしゃるということで、
はい、
木平さんという、ね、もう70半ばの職人さんをお迎えしていろいろとお聞きしたいと思います、はいはい、ぜひ、うん、イオンモール名和に遊びに来てください、はい、それでは今週はそろそろお別れです、うん、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。